ジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はチェ・ジョンファの手です。2018年に発表された女性作家チェ・ジョンファの短編作品です。小説の手の題名は5本の指の手一字ですが、お話は主人公の30代の女性の語りで進められます。夜明け前のまだ薄暗い朝、一月ほど前から5人の子供たちが私の住んでいるマンションの前で遊ぶようになった。男の子が2人、女の子が3人だ。私は一度も子供たちを直接見たことはない。彼らについて知っていることといえば、その話し声が全てだ。子供たちが一緒に遊ぶようになったのはつい最近のことだ。眠っているわけでも、起きているわけでもない半睡眠状態で、子供たちが騒ぎ立てる声に耳を傾けるうちに、一度も目で確かめたことのないことを、当たり前のこととして受け入れるようになった。ある日、会社へ行くために家を出た主人公は、いつもは何気なく通り過ぎていたマンションの花壇の前で足を止めました。嫌な予感がしました。死んだスズメでした。仰向けになったスズメはとても小さく、夜通し降った雨のせいか濡れていました。お墓を作ってやるべきかとも思いましたが、遅れそうだったので、仕方なく死んだスズメをそのままにして会社へ向かいました。しかし一日中死んだスズメのことが頭から離れませんでした。誰がスズメを死なせたのか疑問でした。子供たちがそんなに残酷なことをするわけがないと考えた主人公は、ある男性を思い浮かべました。私は餌を探すためにゴミ袋を漁っている野良猫のようにマンションの前をうろつく6階の男を思い浮かべた。私が見るに彼はこれといった職業を持っていない。唯一の趣味はドラマを見ることだった。彼は私と会うたびにドラマの話をするのだ。ドラマの中の事件を実際に起きたことのように興奮し、自分が見たドラマの内容について討論したがった。最近ハマっているのはアメリカの犯罪ドラマで、一つのエピソードを10回以上見ているので、登場人物のセリフと表情を完璧に覚えたと話していた。しかし完璧に予測可能なドラマの画面は、何も描かれていない白い壁のように、それ以上彼を虜にすることができず、彼は他の趣味を見つけた。誰も頼んでいないのに、彼はマンションの保安官の役を演じ始めた。彼特有の目的のない表情でマンションの周りをうろつき、自分の考える秩序を乱す何かがあると、それがどんなに些細なことであれ、使命感を発揮した。主人公は6階の男が死んだスズメを見たのだろうか、見つけたのならどんなゴミとして分類すべきか悩んだことだろうと思いました。死んだスズメは生ゴミでも一般ゴミでもリサイクルゴミでもないので、彼を戸惑わせたに違いありません。そして想像力の乏しい彼は、スズメが死ぬ前は生きていたことすら考えられないだろうと思いました。話は変わって、主人公は最近誰よりも頼りにし仲良くしていた同僚のパクが、ある日突然姿を消してしまったことで大きな衝撃を受けていました。パクは何の前触れもなく姿を消したため、会社は大きな損害を被りました。 しかし主人公は会社の人たちがパクについて陰口を叩くのが嫌で、今も何か問題が起きるとパクならどんなアドバイスをしてくれたのだろうと考えました。そしてこの日、パクの後任ハが入社しました。私はできるだけ親切に迎えようと努力したが、良くない感情を隠し通すことはできないもので、握手をする歯の表情も明るくなかった。二人とも口は笑っていたが、目を合わせることなく、握った二つの手はネジが緩んだ蝶子貝のように緩かった。握手を終えた歯の手を見たとき、私は柔軟に身を動かす小さい魚を思い浮かべた。角張った鋭い印象とは違って、彼の手はあまりにも柔らかかった。パクの後任である彼の席は私の隣で、彼の手が見えないよう方向を変えて座っても、彼の手は私の視線を捉え続けた。彼の手は筋肉がほとんどないように見え、爪は短く切りすぎて爪の先が赤くなっていた。そして15分に一度机の上のハンドクリームを塗った。仕事に集中しようとするたびに、彼はタイミングを測っていたかのようにハンドクリームを塗り始めた。私は妙な拷問を受けているような気がした。1週間後、歯は私に対して反旗を翻した。彼はパクが効率よく仕事を処理していなかったようだと言った。そして数日後、パクの業務能力に問題があるのではなく、他の目的があって書類をいくつも作成したに違いないと言った。パクが詐欺師だと話しているも同じだった。ある日の明け方、主人公は子供たちの間に何かしら変化が生じたことに気づきました。子供たちは興奮した状態でひっきりなしに甲高い声を出していました。彼女はその不快な騒音を耐えきれず、彼らを追い払うつもりでガバッと起き上がりました。ところが部屋を出ようとした瞬間、子供たちの声がぷっつりと途切れ、あたりは静まり返りました。子供たちは彼女を見守っていたかのように、絶妙な瞬間に姿を消してしまったのです。その朝、花壇の前、掘り返された小さな土の山の上に死んだスズメがいた。誰かがスズメの墓を掘り返したのだ。腐敗したスズメの姿は、最初に見つけた時のスズメと同じ存在と思えないほど損なわれていた。全体的な形は維持していたが、腐りやすい部分だけ誰かが削り取ったようにくぼんでいた。木の枝を一つ折って土を掘り始めた。適当な深さの穴ができた時、スズメの死体をその枝で押し入れた。そして深いため息を吐き出した。やはり子供たちの仕業なのだろう。奇声なのか感性なのかわからない甲高い子供たちの声を思い浮かべた。子供たちは土を掘り返し、腐敗したスズメの死体を取り出した。それが数日前に自分たちが埋めたスズメで、かつて電線に座り空き地の上を飛んでいた鳥だということを確かめた彼らは仰天した。そして悲鳴を上げながら逃げたのだろう。一方、会社での主人公と歯の関係は悪化するばかりでした。歯はパクの問題点について社長に直接報告したいと言い出しましたが、先輩である主人公は許しませんでした。その日以来、歯はパクについて何も話しませんでした。そんなある日、歯は主人公にパクにお金を貸したことがあるかと聞いてきました。 主人公はとんでもないと否定し、私生活に関する質問は慎むようたしなめました。そして依然としてパクが姿を消したのは会社を困らせるためではなく追い詰められていたからだと信じていました。ある朝、主人公はサイレンの音に目を覚まし、窓から外を覗きました。マンションの前にパトカーと救急車が止まっていました。しばらくすると白い布をかぶせたストレッチャーに乗せられた誰かが運び出されました。マンションから出るときは真っ白だった布に花びらのような赤い血が染み出していました。彼女は血が流れているのは右手だと思いました。続いて手錠をかけられた男が連れ出されました。男は肌着姿で、その肌着に血が跳ねていないのを見ながら、主人公は彼は犯人ではないのかもしれないと思いました。ビニールで全身を覆い、被害者を刺したのかもしれないと考えた彼女は、それ以上想像するのが嫌で窓を閉めてしまいました。その朝、会社へ向かっていた彼女は再び死んだスズメを見ました。花壇がまた掘り返されていました。泥だらけのスズメの死体はもはやスズメのように見えませんでした。彼女は子供たちの行動を理解することができず、場所を移してスズメを埋めてやることにします。花壇の端に穴を掘った後、ちりとりでスズメの死体をすくい上げました。後ろから誰かが話しかけてきました。何度も花壇を掘り返していたのはあなたでしたか。6階の男でした。はい、誰かが何度もスズメの墓を掘り返すものですから埋めてやろうと思ったんです。スズメ？スズメでも犬でも私には関係のないことです。でも花壇は元通りにしておいてください。男は明け方の騒動は地上による殺人のようだと話しました。その瞬間、主人公はなぜか手錠をかけられていた男の手を思い浮かべました。その手をはっきりと見た覚えもないのに、手錠をかけられた茶色い毛が生えた丸くて白い手がにょっきりと思い浮かんだのです。6階の男の話を聞いていて会社に遅れてしまった主人公は、同僚たちから朝早くパクの彼女と名乗る女性が訪ねてきて大騒ぎになったと聞かされました。その女性はパクに1000万ウォンも貸したのに連絡が途切れたというのです。主人公はその女性もパクを信じていたのだろうと思い、初めてパクにとって自分だけが特別な人だったという夢から覚めたような気がしました。主人公はパクの履歴書を取り出し、そこに書かれた経歴を一つ一つ確かめてみました。そしてパクが在職したと書いた期間にまだ存在していなかったはずの会社をいくつも見つけました。その夜、家に帰ってきた主人公は6階の男と出くわしました。6階の男が話しかけてきました。花壇で変なものを見つけました。スズメじゃないんですか？私もそこで死んでいるスズメを見ました。スズメ？スズメなんかじゃありません。誰かが人の手を埋めたんです。彼が立ち止まったのは、主人公が死んだスズメを見つけた場所でした。そして懐中電灯で花壇を照らしました。掘り返された土の上にはスズメの羽の骨が一列に並べられていました。やっぱりスズメじゃないですか。この間私が埋めてやったのに誰かがまた掘り返したんですわ。スズメの骨だと断言し、明け方に来ている子供たちの仕業に違いない、ドラマの見過ぎだという主人公を6階の男はいぶかしげに見つめました。そして何を言っているのだと怒鳴ったかと思うと、主人公の胸元をどんと突き、唾を吐き捨て家に入っていきました。 片足を引きずるように階段を登っている彼の後ろ姿を見ながら、主人公は彼が年を取る前にろくに歩けなくなるだろうと考えるだけでした。このエンディングについて文芸評論家の전소영さんです。
主人公がスズメと信じていたものを6階の男は人の手だと確認させています。このエンディングを読んだ読者は、これまでの主人公の言葉が偽り、あるいは妄想だったのではないかという疑問を感じます。作者はそんな主人公を通して、自分の世界に閉じ込められた人は自分だけの視線で全てを判断するため、世の中や他人について誤解することがあると語っています。もしかしたら主人公がスズメだと話していたのは、姿を消したパクの手だったのかもしれません。はっきりとは書かれていませんが、主人公はパクにお金を貸しただけではなく、同僚以上の関係を保っていたように見えます。パクに裏切られた主人公が復讐した可能性もあるのです。しかし作者は様々な可能性を残し、その判断を読者に任せています。
그런추정을해볼수도있죠물론다른가능성도있습니다
ラジオ図書館、今週はチェ・ジョンファの手をご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。